やはり俺の青春ラブコメは間違っている第1話、はい、オーディオコメンタリーでございます。
わーイエーイ、始まった、
始まりました。どうも、はい、被害八万役の江口拓也です。
どうも、雪の下雪の役のあゆみさおりです。
よろしくお願いします。
お願いします。
まさかのオーディオコメンタリー、はいはい、ノー台本っていうね、
このスタイル何なんですかね。この
新しいね、
私たちが、うん、あのただただマイクの前に座っているっていうね、はい、
ただただ第1話を見ながら喋っていると、
はい、机ないですもん
ね。机もないからね。
机もないですからねこのスタイル新しいですよ。
新しいですね。本当に視聴スタイルですね、これはね。
本当の視聴スタイルです、
はい、
だからまるでこうここに座って見ている人たちの会話を、
うん、そうそうそう、
収録するっていうことなんですよ、うん、
まあまあオーディオコメンタリーとしては間違ってはいないかな、はい、
これぞ
これぞオーディオコメンタリーだっていう、うん、そうですね、感じですけれども、
はい、まあ、早速冒頭からね、
はい、
八幡の語りが、
語りがね、これこそザ俺がいるスタイル。
そうですよね、砕け散れですよ。
砕け散れの言い方も何度もやったな。
あ、そうだ、そう
でしたね。あんまりこう砕け散れ強く言い過ぎてもダメだしみたいな。
そうですね、
八幡はあくまでも感情を殺してじゃないけど抑えて、ただ淡々と淡々とみたいな、
うん、なんか八幡がこう気持ちの高ぶったところで、うん、ついついやっぱり演じてるとね、そうそうそう、高まってきちゃうんですよね、
ツッコミの仕方とかね。
そうですよね。
でも八幡はそういうものは出しませんと。
出しません。
高二なんで、
表には見せません。
高二病なんで、
ちょっとシャに構えて
ますね。そうそう、シャに構えてますから、
ね、そうなんですよね。
いつも思うんですけど、やっぱオープニングいいね。
いい、私この絵がすごい好きで。
そう、
花がね、
うん、
そうそう、今くるくると回っておりますけれども、
うん、おしゃれな感じだよね。
なんかおしゃれ、なんかこの絵とかなんか、
うん、
アーティストのやっぱね、そうそうそう、ミュージッククリップみたいな、
そうそうそうそう、そうい
う、ほら、こういう、ね、誰なのみたいな、
隠れてるみたいな、
ね、誰誰
隠れてる、ギリギリまで、
あ、
誰誰誰見えないみたいなそう、すごい、あ、いい、
これいい。
もうこういうオープニング、やっぱこういうなんかね、爽やかなオープニング大好きなんだよな。
アザレアですね、いいですよ。
すんげえ面白い。
あ、
こういう、ね、ちょっとお茶目なところも ね入りつつね、これ
完全に見てる人ですね、私たちね、うん、
いやいや本当にね、やっぱアニメってね、オープニングね重要だと思う。
重要です。オープニングでだいぶ印象変わりますもんね。
僕だってまだ中高生の頃とかは、はい、もうただただアニメ見てる視聴者だったけど、
はいはい、
やっぱオープニングがいいとテンションが上がって、
なん
だ、オープニング見るためにまず見てたみたいなところがあったから、
ね、
いいよね。
あ、来た来た、うん、あら、
いいね、
先生、
先生いいね。
ですよ、だいたいなんか結構八幡の書く作文ってね、やり直しになってることが多いですよね
そうそうそう、突き放されるパターン。
そうですよね、
うん、
あ、どうですか江口さん的にも、うん、まあね、収録も
っていうか、まあ、ありましたけど、第1話の時点ですでにドラマ CD3 本ぐらい撮ってたから、
そうですね、
もう空気感というか、メインキャストの間での空気みたいなものは出来上がってたから。
そうでしたね、
第1話もものすごくやりやすくて、
なんか、
うん、
なんかやっぱ初めまして、うん、なんかドキドキっていうよりかは、うん、ただいまみたいな感じで、そうそうそうそう、
ドラマ CD でのね、音響監督も同じだったし、
はい、そうですね、うん、
そういった意味では本当に作り側としてはやりやすかった、うん、
なんか和やかですよね、俺がいるの、
俺がいるの
現場って、
現場和やか。それこそやっぱりあの原作者の渡里航先生が積極的に絡んでくれるから、は
い、そうなんですよ。今日もね、今後ろで暖かくね黄色い T シャツで
見守
ってくださっておりますが、
そうそう、くださっておりますけれども、
いつも差し入れもねしてくださって、
だからすごくなんだろう、暖かい空気で作品作っているなっていう印象があります。
いいです、なんかやっぱいいですよね、うん、そういうとこで生まれるものがあると、
そういうものもやっぱり作品に反映されてるんじゃないかななんて、
ね、
思いますね。
なかなかぼっちですけれどもね。
ね、扱っているものはぼっちですけれども。
この距離感っていうね、
そうそうそう、
絶妙な距離感。
なんか懐かしいな。
ぬぼーっとした人ってなんか楽しかったの覚えてます。ぬぼーっていう響きが。
ああ、ね、言葉のチョイス可愛いっすよ、ね。
可愛いですよ、ね。雪の意外になんか可愛いですよね。そうそうそ
うそう、可愛いところが。
ぬぼーって言うんです、
うん。
ちょっとここ制服もおしゃれですよね、この高校。
可愛い。
可愛いですよ。リボンつけてるんですよ、雪乃は。
そういうところはやっぱ女の子。
そうですよ。朝も起きたらリボンつけて、
うん、そうだよ、
リボンリボンつけて、いろんな色のがあるんですよ、きっと。
そういうの考えるとね、可愛いなって思いますね。結局そういう部分がこう女の子として意識してる部分みたいな。口では言わないけど、
ね、猫も好きだし。
可愛いね。
可愛いですよね。
うん、いいね。
そうそうそう。あら、 ここが出会いの場ですからね。
そっか、ここからまあね、物語は展開していくわけですからね、奉仕部としての。
ある意味なんかこう平塚先生が作品のキューピッドみたいな感じになってますよね、
う
ん、
そうですね、
全体通じて、
うん、なんか、
うん、
このなんだろう、はい、まだ慣れてない感がいい8番の。
あ、そうですね、
これからまあ僕自身も意識していったところなんですけれど、
はい、
8番のこの会話のね、
はい、
心の許し感というか。
そうなんですよ、
うん、あんまりねこう分かりづらいけれども、はい、少しずつ歩み寄ってるのかなみたいな感じの。
そうなんですよ ね、 お互いね、直接の表現はしないので、うん、2人とも
本当分かりづらいよね。
そうなんですよ、8
番とさ雪の下のやりとり
そうなの、もうい
やー彼らやっぱ複雑だから、
なんかあの、
う
ん、見てるこっちがじれたくなっちゃうんですよね。
そうそうそうそう、
あ、これもっとストレートに言えばもっと仲良くなれるよ雪乃みたいな。
そうそうそうそう、
感じになっちゃうんですよね。
別に分かりづらくてもいいしみたいな。
そうなんですよね、
そういうところがね、
お互いなんかこう素直になることを拒否してる部分がありますからね、うんうん、
遠回りしてでも。
そうなんですよ、うん、特に8番はやっぱりそういうとこありますよね、うんうん、
来た、ここね、
八幡劇場。
ここの友達じゃダメかなの言い方も結構こだわってました
い
い、よかった、これ
いい友達じゃダメかな。
そうそう、ちょっと 半笑いでちょっと距離感
みたいな。そうなんですよね、真顔で言うんじゃなくて、
うん、
笑顔がちょっと混じってるっていう、余計
ちょっと気を使ってるかもしれないみたいな、そのテンションが逆に痛いみたいな
余計痛みが。
そうそう、
来た来た、しかも照明がこれ違うんですね、
うん、
なんかプリズムみたいになってる。
そうそう、キラキラの、
へー、ね、ともピンスポみたいな感じだと、うん、あ
キャン
ここキャンもこだわってますよね、かわいい。
あった、そうそう、八幡って案外かわいいところもあるんだよな。
あります、あります、かわいいんですよね、
うん、
実はこの距離感
そわそわしてるっていうね。いやでも本当に八幡の目はいいね、
いいですね、
擦れてる感じが。
確かにこうあの、うん、腐っているか、はいはい、死んだ魚の目をしているか議論ありましたよね、うん、
あと腐った魚、
あ、腐った魚
死んでる上に腐ってんだみたいな、ね、
そうそう、第二段階に行っちゃったっていうところがありましたよね。
いろいろなあれがありましたけれども、
そうだったな。結構やっぱ俺がえる会話劇ですもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、本当にそう思う、うん、
聞けば聞くほど本当に味が出てくる感じで、う
ん
う
ん、本当にあの台本自体も難解なことが多かったりとかするんですけど、
ね、
やっぱりやってて楽しかったなっていう印象が。
そうですね、やっぱりあのマイク前でも喋ってる掛け合いの感じがすごくどんどんどんどんやっぱり変わっていって面白かったですよね、
うん
うん、
バトルしてるじゃないけど、
はい、
つばぜり合いというか静かな戦いみたいなものが演じていてすごく楽しかったなみたいな。
ありましたね、だからすごくやっぱ雪乃と八幡ってすごくそういう意味では話す機会がすごく多くて、回を追うごとにどんどんなんかこう、うん、なんて言うんですかね、うん、マイク前に生まれる絶妙な空気感っていうのがなんかすごくいいなっていうのがありましたよね。
ありました、ありました。
だんだん2人のやっぱ心の距離も少しずつ近づいてはきますからね、
うんうん、近づいてる。
一応見るとなんか
八幡の距離方が半端ない。
距離方が
今ちゃんと目もキョロキョロしてた目が泳いでる感じがね、素晴らしいね。
この雪乃の全く動じない感じっていうのが、うん、そうそうそう、
今、はい、このオーディオコメンタリー撮ってる時点では結構もう最後の方まで収録してるんですよ ね、
はい、そうですね、はい、
だから今の感じが分かりつつやっぱ一話改めて見直すと、
はい、
うわ懐かしい、この距離感ね、
懐かしいですね、
距離感の会話の仕方みたいなものをやっぱりああこうだったよねっていう、
ありましたね、
うん、あるね。
もうこのお互いの一方的な感じがすごいいいですよね
はいはいはい、はい、
羽生えてる、
あ
羽生えてる、
エンジェルよ、
エンジェル、
うん、
エンジェルなのに言ってることがね、言ってることがすごいっていう、
毒々しいデビルですけれども目合わせねえな八番ほんと目合わせねえな。
あの雪乃が結構話をするときは、うん、人と話をするときは人の目を見なさいってよく、
うん、
あの材木座とかにも、ねうんうんうん、言ったりしてますけれども、
うん、本当にそういうのがね、
いやこういう細かいところがねやっぱり描かれてますよね。
そう
動いてる。
あと時々合わせるけど、やっぱ基本的には人の目は見ないんでね。
あ、これはすごい細かいところまで。
そうそう、面白い面白い。
ちょっと、本当だ。でちょっとドヤ顔の時に一瞬見るんですよね、こっちを。こっちを一瞬
ドヤの時ね、ちゃんとね、こう身引いてるしな、
この構図。
最初はやっぱすごい逃げてたんだ
ね。そうですよね、まあ、この二人だけだとまたはなかなか、こう進歩しないところがあったけど、そこにゆいちゃんっていう、キーパーソンもいて、ね、
やっぱり人との関わりで人は変わっていくものなんだっていうのは、
ちょっと、この画面にと全くこういろいろ違うような
うんうんうん、うん、
いいお言葉を。
そう、
そうですね、
やっぱそういうもんだよね。
やっぱり人間との関わりなんですね。
そう、人が変わるためには自分の考え以外のものを取り入れていかない
と。そうですね、
いろいろなもの
と、
そうそうそうそう、化学反応していく、そうそうそうそう、傷ついていくことがあるかもしれないけれども、でも着実に前には進んでるんだよっていうことは、
はい、
このアニメをどんどん見ていっていただければわかることですから。
はい、ありがとうございます、江口先生。
いいんですよ別に。
ありがとうございます。
構わんよ。
構わぬよ。
構わぬよ。
いいよいいよ。あ、終わった。さて、
はい、ということで、
はい
はい、B パートでございます。
B パートでございます。
うん、
なかなかねこの2人。
そうそうそう。
あ、え、なんか今ブックカバー猫じゃなかったですか。
うん、
猫ですよね。
あ、本当だ。あ、
ほら、
かわいい。
うわ、
かわいいな。
気づかなかった。
うん、
ちゃんと猫をやっぱ、うん、愛猫精神が、
うん、最近なんかニーハイソックスで、あの猫が覗いてるみたいなデザインのニーハイがあるっていうのを、この間ツイッターで回ってきて、めっちゃ可愛いってなって、それ雪の下やってたらめっちゃ可愛いってちょっと興奮しちゃった。
可愛い、
うん、
それは可愛い、妄想が膨らみますね。
そういう立ち絵とか見たい。
違う、
そういう立ち絵とか見たい。後ろをチラチラ見つつみたいな。
でもそういうニーハイだったら雪の絶対買ってますよね、
うん、絶対買ってると思う。
絶対買ってると思う、うん、わ、可愛い、
うん、
そういうのあるんですね、
うん、
へ、あ、いや、全部猫だ。全部猫だ。
かわいいな。
ちょっとずつカラーリングが違うんだ。
うん、
も3冊も本持ってるんですね。1日で読み切れるんですね。
確かに
すごい読書量ですね。
でも確かにいっぱい読みそう、木下。
なんかもう小学
生速読とかできそうだもん
ね。速読できそうですもん。
ね、
なんかラーニングしてそうですもんね。すごい、
うん、
すごいわ。
無駄な時間とかね
なさそうですもん。
そうそうそう、
なんかこう、うん、あ、まずいぼーっとしてたみたいな時間あんまりなさそう
です、ね、
うん、
そう、だからこそ猫と関わることによって何も考えない癒されるね、瞬間みたいなものが必要なんでしょうね。
こう頭が働きすぎちゃってるんです
よね。そうそう、猫と関わってる時だけはみたいな。
あ、私はって何も考えずに。
そういうこと
なんだ。そういうことですね。
そういうことなんですよ。
あ、そうそう、うん、ここ結構信念
がね、一言。そう、
うん、もう雪乃ちゃんの言うことってすごく的を得てるというか、
うん、
なんか、
うんうんうん、
その通りだなっていう。
強い、まあある意味弱いのかもしれないけど、やっぱり強さみたいなものは見えますよね。ここまでやっぱり凛として生きてきたんだなっていうのが。
そうですね、多分いろんな葛藤や苦悩があったゆえの、
うんうん、
やっぱりここなんだなっていう
今の姿、ね、
ところが。でこう、うん、なんかこう文句をただ言うんじゃなくて、自分がそれにこうちゃんと見合う努力をしたりとかしてるのがやっぱり、あ、そうだなって思いますよね。
やっぱりそれなりの努力だったり自分の意識として常に持っていないと、まっすぐ目を見て言葉って発せないですからね。人の目を見て言葉を発してる瞬間というのは、やはり自分が心の底から思ってるところとか、そういう時ですから。まあそういう風にね、やっぱ行動から現れてるんだなっていうのはありますよね、やっぱりね。
ありがとうございます。
構わないよ。
ごめんなさい、それは無理。はい、ということですので、
はい、そういうこ、ということです
ね。ということになりますね。やはり
こういい感じに進んで落とすっていうのがね、俺がやるスタイル。お、はい、が揺れた。
ちょっとそこですか。
そう、ごめんなさい、
そこではありませんね。
ごめんなさい、ちょっと今ちょっと一瞬ちょっと見えてしまったので。
構わないよ。
失礼しました。失礼しました。
かわいい。
かわいい、この鋸取りやっぱかわいいね。
違う鋸取りですよね、また。
そうそうそうそう、
かわいい。
その前にこいつ誰。
その前にこいつ誰だったね。そういえば
この中のお団子スタイルって、
う
ん、最近の若者がよくしている感じですもんね。
ほうほうほ
う、なんかすごく
やっぱおしゃれには気を使ってるわけですよ。
世相を反映してる感じがありますよね。かわいい。
かわいいな、
うん、そうなんだ、これこんなに裏になってたんですね。 すごい、そうそうそうそう、すごい やり合いがね、
人を介して喋ってる、距離がある、
すごい、うん、それにヒッキーよく喋るよねゆいがなんかこうポンって言ったことが意外に、うん、そうそう、あの材木座とかヒッキーの、そうそう、
刺さるよね、
心をえぐっていくんですよね
ヒッキーって
これヒッキーって早速ヒッキー呼ばれるんですねそうそう、かわいい、
いいね、雇り方
かわいい、かわいい雇り方
淡々と伝える言ってました、
かわいい、淡々じゃないの
出た、
かわいい、
女子力、
女子力ね、
ビッチ臭いよな
女子力、ここのやり取りいいですよね、なんかここで一気になんかみんなの心が開いた感じが、
やっぱ彼女が入ってくることによって
変わります、
会話が円滑になったね、
なりますね、うん、なんかこう会話の温度が高くなりましたね、うんうんうんうん、割と2度くらいのところをスーッて言ってたじゃないですかうんうん、うん、やっぱゆいちゃんがいると、
うん、
でなんか本日の気候は穏やかでみたいな感じになりますもんね
回る回る、
うん、ちゃんと作ってるんですよね、
うん、かもな、
でも料理下手系女子ですからね、
そうですね、
ゆいが浜さんはね、
この頃は言い訳が多い女の子でしたが、
あ、そうです、もう今や、
ね、今やですよ、
今やですよ、
いや、そのあたりの成長もね楽しみにしていただきたいところですけれども、
ね、1話のコメンタリーの時点でもう大体よね、
大体分かってますからね、
はい、どうですか、江口さんもカレーを
はい
お作りになられるという噂を、はい、
そうですね、自分で作るとしたらカレーですね、
最近はどうですかカレー、
あのね、
はい、
最近めっきり料理しなくなって、久しぶりにお米を炊いたんですよ、
はいはい、
でもお米炊いて半分ぐらいしか食べなくて、
うん、
しばらく放置してしまったんですね、
それって
久々に、あ、やべ、あの米残ってると思って開けたら青カビ様の方が、
うわ、青カビ様の方が、
青カビ様の方がお出になっていて、
そちらのお方が
お出になっていて、あ、
うわ、
やっぱあれだな、しばらくやってないとそういう感覚も鈍るんだなみたいな、
そうなんですね、うん、
作ったら洗うっていうのはやっぱりねマストにしなきゃいけないなと思いました、
その習慣すらもカレーを作ってないことによって、
うん、そうやっぱね料理は作るものですね、
なかなか機会が、
早見さん作るんですか、
あ、作ります私料理作ります、すごい
料理めちゃくちゃ作る、まさに雪の下じゃないですか、
わーっと作ります、ね、お
レパートリーも豊富な感じで、
そうね、なんかすごいあの手間がかかるものはやっぱあんまり作らないです、
なるほど、
揚げ物とか、
揚げ物結構手間かかる、ああ、
なんか
あ
の揚げ油の処理、
はいはいはいはい、
とかはあんまりしないので、
うん、
ですけども、フライパンものとかなら、
なるほど、
全然もう、
へえ、
こんなんもう
すごいですね、
うわーっつって、きゅうりわーっつって、
あ、きゅうりわーっつって、
にんじんわーっ
つって、
皮ばーっともうばーっと炒めて、
全体的に大雑把な感じがしますけれども、
割とでも、うん、なんかあんまりこう調味料とかもう吸い切りとかしないで、
うん、
感覚でバーってやるので、
うん、なるほど、
失敗する時は、
はい、
結構でもちっちゃい時からやってたので、
あら、
かなりの失敗を重ねて、
なるほど、ここに来たって、はい、努力が重なった結果ですね、
そう言っていただけるとなんかすごく素敵な感じに、うん、
やはりね、数こなすことですよ、
そうですよね、
うん、
やっぱ何事もこの、
何事もです、
このこれ可愛いですよね、
そうそうそうそう、
この雪ののバッタリしてるとこ、
バッタリ感ね、そこまで頑張ったっていうのは、
そうなんですね、うん、2人ともバッタリしてる、
うん、
10分後ここへ来てください、
そう、
これ、ね、これが本当の手作り、
結構いい案ですよね、これ、うん、
なんか
これで勝負は俺のターン、
俺のターンです、
うん、
このクッキー、
なんか八幡ってダーク一休さんな感じがしますね、
ダーク一休八幡、
うん、
なんかかっこいいですね、ダーク一休が八幡って、
そうダーク一休、
あ、そうなん、うん、なんか思いつくことはね結構起点が効いてるんですよね、
やっぱ切れ者ですよね、
切れ者です、
頭がいいんだろうなと、うん、
思います、思います、
彼のやっぱり好きなところは、
はい、
なんか結局ダメなんだろうなとか、ちゃんと人の目を気にし、できてるってところなんですよね、
はあはあ、あ、そうですね、
嫌なことを言ってもこれきっと嫌なことだから相手は傷つくけど別にそんなの関係ねえしみたいな、
そうですね、
でもちゃんとそれは気にしてるってことだから結局自分の傷になって蓄積している、
そうですね、なんかこう分かってはいるけど、うん、ここは言わなくちゃみたいな部分はやっぱり言うんですよね、
うん、だから空気、まあそれこそ空気読みすぎているというか、
そうですね、逆にこう読みすぎて言いたいことが言えなくなってるのかもしれない、うんうんうん、 でもその空気破るよ俺はみたいな感じで言っていくんでしょうね。そうそうそう、
俺は俺だしみたいなね。
あ、そうですね、結構八幡ってこう、うんうん、やっぱ個人主義なところがありますもんね、
うん
うん、
この投げアドリブ結構長く
投げてましたね。
いっぱい投げて、
結構投げて
ましたね。そうそうそう、
みんなアドリブが面白いですよね、うん、俺がいるは、
うん、
2人の会話とかも結構アドリブがあったりしますもんね。
ヒッキーのあのアホ毛かわいいな。
あ、そうなんですよね、ピョコってなってるんですよね。
なんだろう、彼こだわってんのかな。
あれじゃないですか、毎朝
朝とかこうやって
立ってないよ、今日
立たねえな、
立ってないよって言ってるのかもしれない。
もしか本当に癖、あそこだけ癖なのかな。
あそこだいぶ立ってます
ね。だいぶ立ってます、
癖にしては。
癖にしてはね、
立ってますよ、
うん、
そうそうそう、アホ毛ね、うん、
アホ毛ね、
なんかピョコンってなる時もありますよね。なんかあの
いいね、
とある登場人物みたいに、うん、ピョコンって
ピカピカ、
トウさん
って容器を声にするのかなみたいな、
トウさんって言って、
トウさんみたいな
感じになりますよね、うん、これもチャームポイントですよね。
チャームポイントです、ね、
アホ毛、
アホ毛
かわいい、
うん、
そうそうそう、
目は腐ってるけど
いただきました。
きた
来た来た、
謎の言葉ヤッハロ、
ヤッハロ、もうなんかもう定番ですもんね。
そうですね、
このね、俺ガールのラジオをね、うん、あのやらせていただいていますけれども、うんうんうん、ヤッハローとね、
言葉になって、ね、挨拶になっていますからね。
なんかぼっちろ
ん、あ、ね、総武高校放送部ラジオの後にね、
はい、
あのぼっちラジオっていうの僕もやってますけれども、ね、はいはい、なんか自分でね、なんか言葉作りたいと思って、はい、ヤッハローって言ったらぼっちろんって言って、
ぼっちろんってすごいですね。ある意味一人一人みたいな、もう
一
人二乗みたいになっちゃってますもんね。
そうそうそうそうそう、すごい、ぼっちアローンね。
そうです、
ぼっちアローンでぼっちろんね。
ぼっちろんかと、あ、違うんですか。
ダブルミーニングには気づかなかった。
あ、うん、ちょっとダブルミーニングかなって今思いました。
ありがとうございます、それ気づかなかったです。
いえいえ、ではいつかお使い、うん、あ、
使いをしていて、かわいいね、
ここいい、ここ、
あー、きた、うわ、いびつ。
でもでも気持ちがね、うん、気持ちが大事ですから、うん、いいですよ、5時5分ですよ、
ね、ここがね好きなんだけど、
はいはい、
食べるんだよね彼ね、
あ、
捨てないで、
あ、全部食べてる、
これがね僕ね好きなの、
優しい、の
見えないところで、
はい、
そうやって気を使える男っていうのは、う、ね、僕はね好きなんですよね。
しかもまた誰も見てないっていうところが
ブレてないの、
彼はいいですよね、う
ん、
いいの。
でもそれはね伝えないところがまた彼らしいんだよな。
そうですよね、なんか、
うん、普通はさ目の前で食べんじゃん、食べてるぜっていうの、
ね、
でも別にそういうのは見せたくないの
よ、多分不器用、
不器用だね、
不器用なんですよ ね、 ね、八幡ってすごく、
う
ん、
そういうところはやっぱ八幡いいよね。
これ誰かがこう、うん、物陰から見ててほしいですよ ね、 ね、
まあ、きっとそういうこともないんだろうな。
そうなんですよ、
うん、
八幡本当に誰もいないところで、
そうそうそうそう、
いろいろ、まあ、実はね、
うん、分かりづらいいいところっていうのは、
はい、
この作品やっぱり全体的にあるところかなと思いますね。
みんなやっぱこういろんな面があって、うんうんうんうん、こう見えないところで葛藤したりとか、うんね、悩んだりとか思いやったりとか、
やっぱ全体的に繊細ですよね。
繊細です、
俺ガエルは。
そうです、
先生の心が繊細なのかな、
しらり、
そういうところあるのかな、やっぱり。
本当に目をそらされました
けれどもね。
まあ、そうなんですよね、
うん、だから
心の描写はすごくあるから、やっぱりやっていてもすごくなんかグッときたりとか揺れ動きますね、
う
ん、
そうそうそうそう、そのあたりはね
ニヤッとしちゃいますね。
そうそうそうそう、
どなたかのいいセリフでうわニヤニヤっておっしゃったりとかしますよね、
うんうんまあ、これからもね魅力的なキャラクターがたくさん出てきますし、
まだ1話ですからね。
そうですよ、まあまあこれを機にあの2巻3巻の方でも
そうですね、
オーディオコメンタリーみたいの続くみたいなので、
いいですね、
そちらの方も楽しみにしていただきつつ、
楽しみにですよ、
これからもね、俺ガエル、そして兄ガエルね、
兄ガエル、
兄ガエル楽しんでいっていただきたいなと思いますよ、
は
い、
あ、終わっちゃう、
はい、ということでお相手は被害八幡役の江口拓也と
雪の下雪の役の早見沙織でした。
それでは次回2巻でお会いしましょう、バイバーイ。悩みを抱えている。